改めまして後半のコーナーでご紹介させていただきますのは、遥かなる時の中で6デラックスでございます。こちらは3月14日木曜日に発売予定の任天堂スイッチ用恋愛アドベンチャーゲームでして、これはですね、プレイステーションビータ専用ソフトとして以前発売されておりました、遥かなる時の中で6と遥かなる時の中で6幻冬ロンド、この2本のソフトが1本のソフトとしてまとまって任天堂スイッチ用で発売されるということなんですね。追加要素として書き下ろし新規スチル付きのショートイベント、友部は見たですとか、はるか6の、キャラクター、はるか6幻冬ロンドのキャラクターが全員出てくるオールキャライベント、バンカラボーイズパーティーですとか、そういったものがね、追加要素として予定されております。さらに16本のイベントがフルボイスで本編に追加されています。プレイステーションビータで発売されたはるか6の、早期予約特典ノベルがフルボイスでゲームイベント化しております。はるか6本編が始まる前のストーリーが各キャラクターの視点で楽しめるということになっております。また本編で描かれなかった各キャラクターとのシークレットストーリーが一つ屋根の下でというタイトルで追加されています。そしてもう一つ、東堂さん、東堂直也さんの視点で、描かれるもう一つのはるか6幻冬ロンドということでね、もう一つの思いなんていうストーリーも追加されておりますので、こちらもね、またこの人の視点でこの物語振り返るといろいろ見方変わってきますからね、楽しみにしていただきたいと思います。こちらのゲームの発売にあたっても、原作のルビーパーティー様にいろいろとインタビューさせていただきましたので、そちらお聞きいただきたいと思います。まずこの遥かなる時の中で6のあらすじなんですけれども、普通の女子高生だった主人公高塚あずさは祖母の見舞いに出向いた病院で不思議な声に誘われ、大正時代に似た異世界へ時空移動してしまう。帝都東京、新たな文化思想と古き伝承が共に息づくこの町では、近年怨霊と呼ばれる異形の存在がはびこっていた。帝国軍は対怨霊討伐組織精鋭分隊を組織し、日々治安を守らせていたが、帝都の乱れは悪化する一方、巷で流布する終末の予言を恐れる声も増える中、ついに友人のお告げが下り、友人の巫女が召喚されることとなった。帝国軍が執り行った儀式により召喚された存在こそが主人公だが、異世界に降り立って間もなく主人公は謎の青年ダリウスに手を取られ、帝都の西小悪の森へと誘われることになる。帝国軍と鬼の一族2つの立場、その構想に主人公は巻き込まれていくということで、ね、今までのはるかシリーズと同じく、やっぱり現代から異世界へ召喚された巫女という存在がいてという部分は同じなんですけれども、このはるか6が他のシリーズと違うところが、この召喚されたヒロインが今までのシリーズ1から5だと白龍の巫女なんですけれども、で、黒龍の巫女っていう対の存在がサブキャラクターとして登場するんですけれども、女の子のキャラクターとして登場するんですけれども、このはるか6に関してはヒロイン、主人公自身が黒龍の巫女で、対の存在の白龍の巫女が白龍の巫女として登場するっていう、そこが他のシリーズと大きく違うところなんですね。でそれってすごく魅力的な、今までと違うところだなっていうふうに思ってるんですけれども、この黒龍の巫女がヒロインっていう構想自体はいつ頃からあったのでしょうかっていうのを今回ルビーパーティー様に聞いてみました。この構想ははるか6の企画が立ち上がったのと同時にありました。2014年の1月頃にできたものですということで、発売が2015年の3月だったと記憶しているので、まあね、まあ、大体やっぱり1年前ぐらいから作り始めていて、構想を、まあ、2014年の1月ぐらいにはできていた設定だったということなんですね。続いて、任天堂スイッチでプレイする際の利点やおすすめポイントがあればお願いしますということで聞いてみました。テレビなのに任天堂スイッチをつないで、ストーリーや美麗なスチルを大きな画面でご覧いただくこともできますし、外出先などで手軽にゲームを進めるなど、さまざまなプレイスタイルでお楽しみいただけるのが任天堂スイッチのメリットです。また本作ははるか6とはるか6幻冬ロンドの両方のソフト、そして今回追加したイベントが多数入っていますので、非常にやりごたえのあるお得な内容になっておりますというご回答をいただきました。やっぱりね、さっき石川先生もテレビでオクターブやってたっておっしゃってましたけど、テレビに映せるっていいですよね。久しくテレビで乙女ゲームやってないもんなっていうの プレイステーション2でやってた時代はねやってましたし、はるか4とか Wii でやってたりとかねありましたけど、久しぶりにテレビ画面に大きく映して綺麗なスチール見てみたいですよね。やっぱりそこが一つ魅力かなっていうのと、まあね、持ち物持ち歩きもできるし、両方できるのが任天堂スイッチの良さですね。続いて、毎回豪華版の CD の収録量に驚かされるネオロマンスシリーズですが、今回その先の未来へボックスの特典ロマンティック CD 至福なるマリッチライフ、こちら5枚組の CD となっているそうなんですけれども、合計何時間何分の CD になっているのでしょうかっていう質問をしてみました。これに対してのご回答が、ロマンティック CD 至福なるマリッチライフは1キャラクターにつき約15分、10キャラクターで合計約2時間30分のボリュームです。新婚というテーマを通して各キャラクターの魅力と甘さを15分に詰め込みましたというご回答をいただいております。やっぱりねすごいですね、5枚組っていうのもすごいんですけど、2時間30分ほどのね甘々なストーリーをもう耳が溶けちゃいそうですね。先日はるかなる時の中で6ファン感謝祭小悪の森っていうイベントがありまして、これも私行ってきたんですけれども、この時に小悪の森、要するにダリウスとルードと琥珀くんとマサトラさん、この4人のロマンティック CD 至福なるマリッチライフの収録内容っていうのはちょっとご紹介があったんですけれども、ちょっとそれ以外の人たちってどんな感じなのかなっていうのをちょっとせっかくなので資料をいただきましたので、私の方でご紹介させていただきたいと思います。有馬さん、結婚式を終えた夜、あることがきっかけでお互いを意識してしまう2人、その空気を変えようと有馬は主人公を夜の散歩に誘う。主人公が聞いた有馬の意外な一面とはというのが有馬のストーリー。続いて周平、嫁入り道具を買いにデパートへ出かけた2人、偶然見つけた小物入れに主人公は幼い頃のことを思い出す。そんな主人公を周平は優しく抱き寄せて続いて九段さん、休日の朝、九段を起こしに来た主人公だったが釣られて二度寝してしまう。せっかくの時間を無駄にしてしまったと落ち込む主人公とは反対に九段は明るい様子。その理由は、かわいいな九段さんっぽいですね。続いて村雨さん、静かで落ち着いた夜を過ごす2人、夕飯の支度や会話をする中で主人公は村雨との差を感じてしまう。気落ちした様子を気にする村雨にあるお願いをしてみると。続いてマン、新しい生活をスタートした2人、マンの物理的距離に戸惑い照れる主人公だったが幸せな毎日を過ごしていた。そんな中、とある新婚夫婦の写真を見つけたマンは、ということでマン君はね、もう何にも、なんだろう、からかおうとか主人公を困らせようって気持ちは全くないけれども、その無邪気さがちょっとヒロインを困らせてしまうっていうところがね可愛いですよね。続いて東堂さん、東堂に呼ばれて彼の部屋へ向かった主人公は現れた東堂の姿に驚いてしまう。メガネをなくしたという理由で主人公に頼み事をしてくる東堂、その内容はだんだんと点々点ですよ、どうしてくれようそんなストーリーになっております。ちなみに小悪の森チームもね、イベント行けなかったという方いらっしゃるかもしれないのでご紹介しましょうね。ダリウス、アクセサリーやドレスなどたくさんのプレゼントを送ってくれるダリウス、主人公はお礼をしようとダリウスのお願いを聞くが、その内容は想像していたものとは違って。続いて琥珀、将来に向かって歩みを進める2人、そんな中一休みするために寄ったカフェで新婚さんごっこを始める琥珀、不思議に思う主人公だったがそれには理由があって。続いてルード、久しぶりのデートでとある場所へ向かう2人、人だかりの中家族連れが多いことに気づいたルードはある夫婦の規則を主人公に提案する。その内容は。最後トラ、トラねすごかったですよ、私生で聞いてきましたけど一部だけね、イベントで。夕飯の買い物をして家へ向かう2人、あることが理由で寂しがる主人公にトラはその気持ちを解決する方法を伝える。優しさへのお礼として主人公が取った行動にトラはという内容となっております。こちらのロマンティック CD 至福なるマリッチライフ5枚組の CD がついてくるのが、遥かなる時の中で6デラックスその先の未来へボックスとなっておりまして、こちらね3月14日に発売される中でも一番ね豪華なボックスとなっておりますので、こちらぜひチェックしていただきたいと思います。そしてこのその先の未来へボックスと、トレジャーボックス、この2種類に、ついてくる特典がですね、熊田由香先生の書き下ろしお昼寝ファスナーチャームなんですけれども、 ども、まあ、熊田先生もこの番組ゲスト出演していただいたことあるんですけれども、本当に可愛らしいミニキャラをねいつも書いてくださるんですが、今回なぜお昼寝しているのかというのをちょっと聞いてみたんですが、こんな回答をいただきました。その先の未来へボックスのテーマは新婚生活なのですが、初々しさだけでなく相手のくつろいだ様子を見られるのも新婚生活の魅力の一つかと思います。お昼寝ファスナーチャームでは無防備にくつろぎすやすや眠るキャラクターの可愛さを表現してみましたということで、なるほどね、寝顔もね結婚しないと見れないからねということでですね、本当に可愛らしいあのファスナーチャームになっておりますので、こちらぜひ公式サイト様の方で絵柄と見ていただければと思います。最後にですね、今後その夢の浮橋っていうはるかの1から3のキャラクターが一堂に会したゲームがあったんですけれども、まあ、それみたいにはるか5とはるか6のキャラクターがクロスオーバーする可能性はありますかなんていうのをちょっと踏み込んで聞いてみたんですけれども、こちらに対してはるかシリーズでもゲームキャラクターたちがクロスオーバーする作品を作れないか現在検討中ですというご回答をいただきました。来年ね2020年ははるかシリーズ20周年ということで、ファンの方の期待も高まってると思うんですけれども、まあ、これに対してもファンの皆様のご期待に応えられるような作品を検討していますというふうにルビーパーティー様からはお言葉いただいておりますので、ね、イベント内では学園パロディーとして5と6のキャラクターって結構会話してたりするんですけれども、まあね、改めてこうゲームとしてこうクロスオーバーみたいなのも見てみたいななんていうふうに私は思っております。改めまして、遥かなる時の中で6デラックス、任天堂スイッチ専用ソフトとして、3月14日木曜日に発売予定となっております。一番豪華なのがその先の未来へボックス、続いてトレジャーボックス、そして通常版というふうに発売がございますので、皆さんね特典内容等々ぜひ公式サイト様の方でご確認いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、遥かなる時の中で6デラックスの特集をお送りいたしました。